時刻は3時11分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャットラジオ。ここからのお時間は、ありのままの飾らない自分と向き合うネイキッドのコーナーです。本日は脱ベッキーの呪縛。ベッキーというのは〇〇するべきという思い込みの造語です。私たちは無意識のうちにこの〇〇するべきに縛られて身動きが取りづらくなっていることがあるかもしれません。例えばいつも笑顔でいるべき。笑顔はとても大切だと思うんです。むすっとしているよりはニコッとしている人の方が一緒にいて気持ちいいですしね。でもその笑顔は本物なの？というところが私は重要だと思うんです。本当は泣きたいのに、本当は怒りたいのに、本当は全然楽しくないのに、いつも笑顔でいるべきに縛られて笑顔を作ったことはないですか？心で思うこと、口に出すこと、行動に表すこと、この3つが一致していると本物です。本当は泣きたいのに無理やり笑って大丈夫ですなんて言っちゃうと、この3つが一致していないことになるんですよね。そういうことを続けていると、本当の私はどう感じているのか、どうしたいと思っているのかがわからなくなってきてしまいます。でも本当のことって言いづらいですよね。こんなこと言ったら嫌われるんじゃないかって思ったり、相手を傷つけてしまうんじゃないかって思ったり。ベッキーの呪縛から抜け出すには勇気がいるかもしれません。でも一歩踏み出した向こう側に本当の自分がいるとしたら、出会ってみたくないですか？思い込みや常識、他人の目を気にして抑圧されてしまった本音をまずは感じてみる。そして心で思っていることを口に出すこと、行動に移すことを許してみる。そんな小さな積み重ねで本来の自分を取り戻すことができたら、そこには自分らしく自由で幸せな世界があるのではないかと思います。このコーナーは皆さんの中にある〇〇するべきという思い込みに気づき、自分の本音を感じてもっと楽に生きていけるようなきっかけになれたらいいなと思っています。なかなか人には言えない本音を吐き出す練習の場としてこのコーナーを使ってくださいね。皆さんからの〇〇するべきという思い込みやメッセージをお待ちしております。ということでですね、本日のゲストをご紹介します。私はね、こういう世界に興味を持ち始めたんですけれども、その道の先輩でいらっしゃいます、山内茂樹さんです。今日は山内さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。緊張してます。
はい、ということで山内茂樹さんに今日はお越しいただいております。じゃあ早速ですが、山内さん、山内さんにとっての〇〇するべきというこのベッキーはどんなことがありましたでしょうか？
仲良くすべきっていうのが昔からあったんじゃないかなとは思います。
仲良くするべき、これはもうみんなと仲良くするべき、
そうそうそう、うんうん、
っていう思い込みが自分の中にあったと。
あったというか、まあ、うんうん、植え付けられたというか、
植え付けられた、
うんうんうん、仲良せんとあかんって言って育てられたけれども、実際はそうではなかったっていうこともあった、たくさんあったけどね。
こう仲良くするべきっていうのは、そしたら自分が作ったルールというよりかは、そういう風に教え込まれて育ってきた、なんか刷り込みっていうんですかね。
そうね、刷り込みやったと思います。
で、その刷り込みを守っていらっしゃったわけなんですか？
そうはね、うん、対外的にはそうしてきたかな、予想ってきた、うんうんうん、あんまりその自分を出さずにずっと来てたと思うし、今もかなりあるかもしれない。
今でもそういう部分がある、
うんうん、まあみんなあると思うけどね、うんうんうん、でもまあそれも必要かなとも思うし、だからそれを悪いとは思わないようにしてるというか、
このね、言葉だけ聞くと全然悪いことじゃないですよね、うん、みんなと仲良くするべきって。
そうそうそう、
ね、集団生活の上では必要なルールだと思うんですけれども、うんうん、それが自分を苦しめていたということに、ね、どういうきっかけで気づかれたんですか。
気づいたというか、うん、どうなんかな、やっぱしんどくなった。仲良くするべきっていうのは、そのべきというのは、うん、なんか押し付けられてる、上から言われてるから教え込まれた、どうやって仲良くしたらいいのっていうのが分からなかったんじゃないかなと思うんですけど、
仲良くするべきとは思うけど、じゃあ実際どうやって仲良くすればいいのかっていうのが分からなくて苦しかった。
そうやったと思いますね。だから分からなかったから、まあ、家族もガタガタしてたし、うん、職場の中でもなかなかうまくできなかったかなと思うし、うん、予想も限界があったし、うん、どうして伝えたらいいのかなっていうこともあったし、まあ、特に10年前ぐらいまではかなりしんどかったかなと思いますね。49歳ぐらいまでは宿泊してました。
このね、みんなと仲良くするべきっていうのは もちろん私の中にもありますけれども、やっぱりそれを守ることも、ね、あの集団生活を送る上では必要なことですけれども、うん、それに縛られてもうな、全然もうこの人とは相性が合わないって、明らかにその嫌な人とでもそのべき、うん、仲良くするべきに縛られて仲良くしないといけないとか、その本当は仲良くしたくないけどニコニコして仲いいふりをしないといけない、うん、それが、まあ、家庭の中でもそうですし、社会の中、仕事場とか、うん、学校とか、そういったところでもずっとそういう自分を偽り続けてきて、あ、しんどいなしんどいなって思い続けて、それに気づいたのが10年ほど前と。
そうはね、うんうん、なんかしんどくてしんどくて、なんかあちゃこちゃなんか求めて、外に求めてた時が結構長くありましたね。
外にというのは誰かに相談したりとか。
そうね、どう考えたらいいのかとか、うん、どういうふうにしたらいいのかとか、なんかわけがわからん状態でずっと生きてきてたんで、うん、結果的に答えがその外から、外を見てても答えがなかった、だからまあ苦しかったのかなと思うけどね、うん、
でもその時はきっと外に答えがあるはずだと思っていろいろ出かけられて、
なんかね、やっぱ依存して、うん、してたんだと思う、周りに
誰かが答えを教えてくれるんじゃないか、
う
ん、
そうね、考え方を知りたいとか、うん、なんか他人が与えてくれるとか、うん、周りに期待してたことがかなりあったんじゃないかなと思います、
うん、で、あ、そうじゃなくって答えは外になかったっていうのはすぐに気づけたんですか。
あ、それはもう全然、もうそれができたらね、あの楽やったと思うけど、うん、ずっと自分の外に求めてたけども、まあ、セミナーみたいなところに行って答えは、まあ、全て自分が持ってるっていうようなことを聞いて、まあ、そこでいろいろと、うん、まあ、教えてもらったり体験したりすることで、自分の、あの、自分自身がどう感じてるかなとか、どう思ってるかなというふうに自分を見つめる時間を、うん、作ってくれたセミナーがあって、そこへ行ってから自分に対する意識が変わってきたのかなっていうふうに思います。
あ、なるほど、
うん、
そのとあるセミナーに参加をして、自分の中に答えがあるということに、まあ、気づいて、そこからちょっと感じ方、うん、考え方が変わっていったと。
そうね、うん、まあ、答えは外に求めてたんで、ずっと思考で、まあ、ずっと生きてきてたから、感覚というものを使ってなかった。思考と感覚が、まあ、みんな持ってると思うんやけど、その感覚を使ってなかった状態だと思います。
なるほど、
はい、
そ それではここで一旦お知らせを挟みまして、またその思考と感覚についてのお話をお伺いしたいなと思います。ななこチャットラジオ、本日はゲストに山内茂樹さんにお越しいただいております。さあ、山内さんのこのベッキーは仲良くするべきということで前半お話をお伺いしましたが、ね、先ほど思考と感覚というキーワードが出てきましたね。これは具体的にはどういったことなんでしょうか。
どういうどうなんやろ、聞いてる人はね、うん、この差なんやろなって思われるかもしれないけどまあ60前のおっさんなんで、昭和30年代に生まれてるから、まあ、教え込まれてずっと育ってきてる。だからこれはこうすべき、こうしなければならないとか、まあ、親からずっとそうやって育てられてるし、周りの雰囲気もそうやったと思うよね。だから考え方を教え込まれてきた。
考え方を教え込まれ
てきた。こうせいってこうしなければならないとか、まあ、田舎に住んでるから、まあ、田舎の長男とはまあこうあるべきだとか、田舎で暮らすにはこうしないといけないとか、まあ、そういうふうに育てられてきたんかなと思うけど、だから物事を判断するに全部思考で判断してきてたと思うんやけど、自分自身に問いかけるということをしたときに、思考では自分に問いかけができないと思うんですよ。で、感覚、その思考じゃなしに、その自分に問うときにはやっぱり感覚で自分に問いかけるしかないと思うんだけど、その自分に問いかける感覚がなかったじゃないかなと思います。
なるほど、その考え方を教え込まれてきたので、その自分に問いかけをするとなった時に、この思考だけでは自分との対話ができないっていう、なんか違和感みたいのに気づかれたということなんですね。
そうだと思います、
そこで大切なのが感覚ではないかと、
自分が今どう思ってるかとか、どうしたいんかとかいうことを自分の中を見ることをしてこなかっただと思うんやけど、まあ、それが当たり前やと思ってたし、そんなことすらも思ってなかったし、まあ、そのセミナー行った時に、その自分の感覚が麻痺してるということに気がついたよね。
もう頭でっかちになってしまって、
そうだから思考ばっかりで物事を見たり考えたりしてたから、そのどういうふうに自分が今感じてるかということの認識がなかった。だからそれに気がついてから、その自分と対話いうか、自分の中を見るいうか、自分はどう思ってるかとか、自分はどう反応してるかっていうことに、まあ、意識を向けたというか、そういう時間があったんで、なんか自分に気づくきっかけがあったんやけど、だからその時に思考と感覚いうのは別物だということに気がついた。
思考と感覚は別物ということですね。この思考っていうのは具体的にはこう頭で判断することですよね。いいとか悪いとか、
はい、
優れてる劣ってるとか、あとは損とか得とか、正しいとか間違ってるとか、そういうことを判断するのが思考、頭ということですね。
そうやね。
そうじゃなくって、感覚っていうのは自分がどうしたら気持ちいいか、気持ちよくないか、
そうやね、
嬉しいか、悲しいかとか、そういうところで感じると、自分はどう思っているのか、
どう感じてる。人によってね、その感じ方って違うと思うんで、まあ、色を見ても、まあ、ブルーと白とやったら、その見てても感覚が違うと思うんやけど、やっぱそこら辺何気なしにその見てて何も感じてなかったというか、感じる能力を使ってなかったというか、
その色を見て青だとか白だとかっていうのを感じてなかった、なんか色があるなっていうのでぼんやりと映ってたっていう感じですね。
そうね、意識をしてなかった、色に対する意識がなかった。まあ他のことも全部そうやけどね、 だからそういうその意識をするということがなかったんで、無意識で思考だけで生きてきたかなって思います。
でそこでいろいろ違和感を感じて、
そうやね、自分は今どう感じてるんかなということで、自分が、自分の中を見るようになって、あ、今自分は、これなんか反応してるなとか、ざわざわしてるなとか、なんか嬉しそうな感じがするとか、楽しそうな感じがするとか、こうやってみたいなとか、そういうあの感覚ってあると思うんですけど、そういうことに、まあ、意識を向けるようになれたからは、なんか少し生きてるも楽になったかなっていうふうに思います。
そうですよね、そこの思考と感覚の違いがわからない方ってきっとたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、まずは自分は今どういう段階なのかっていうことに気づくということが大切ですよね、自分はどうなんだろう、頭で生きてるのかな、それとも感覚で生きてるのかな。でもしその頭で生きているとして、それが、まあ、その合ってる人もいれば、それが合ってなくってしんどい思いをしている方もいると思うんですけど、じゃあもしそのしんどい思いをしている原因が頭で考えちゃってることなんだとしたら、っていうことに気づいたら、あ、じゃあ感覚って何なんだろう、自分は何を感じて、本当は何がしたくって、本当は何が食べたくって、ね、だって、頭で考えたら、今日の摂取カロリーは何キロカロリーまでだから、
そうそうそう、
これとこれとこれ食べて、ね、で、まあ、その主食と主菜と副菜とっていうバランスを考えて、頭で考えて食べてたら、美味しいって感じないですよね。
そうね、思考に意識が、思考に注意が向いてしまって、感覚に注意が向いてない状態なんで、その美味しいという感覚が芽生えてこない、頭で考えてるから、おそらく料理をしててもあまり楽しくないと思うんで、まあ、その楽しくない感情が、こんなこと言っていいんかどうかわからんけど、でそのやっぱり料理にも関わってくるというか、料理に移るというか、まあ、美味しさがね変わってくるかなっていうふうに、まあ、僕は思うようになってきたかな。
もちろんそういったね、あの食事制限をされている方だったら、カロリーだったりバランスだったりっていうのを注意して作るっていうのはすごく素敵なことだとは思うんですが、別にそういう制限がないのに自分で勝手に制限を作っちゃって、
そうだね、
あれを食べないといけない、これを食べるべき、ってなってしまってるとしんどいですよね。
そうだね、まあ、そういうふうな価値判断、あるがままじゃなしに価値判断をしていることによってマイナスのイメージをやっぱり作ってしまってたことがたくさんあったかなと思いますね。価値判断すると他が見えなくなっちゃうんで、できるだけ、まあ、それに気づいてからは価値判断をしないようにしてきたかなと思いますね。
価値判断をしない、これって意識したらできることですか、すぐに。
どうなんやろ。
もうどうして訓練をされていたんですか、山内さんは。
まあ今価値判断をしてるかどうかいうのを、まあ、自分に問いかけてみることはできますわね、できるわね。
あ、
今これがいいとか悪いとか優劣とか、これは正しいとか間違ってるとかいう判断をしてるかどうかいうのは意識をすれば分かると思うんだけど、
そういうことで決めようとしてないかっていう問いかけですね。ね、
ただあるがままを見てるかどうかいうのをできてるかどうかいうことを、まあ、自分に問いかけるというか、そういったことをに、心がけるようにはなったなと思います。
なるほど。
まあ、自動的に、まあ、価値判断もみんなしてますけどね、僕らでもしてるけど、それが、まあ、大切なことをやったりとか、判断しないといけない時にいらん雑念とか過去の、経験から来る不要なものに邪魔されたりしてたことがあるんで、そういったことが入らないようにあるがままを見るように努力今もしてます。
なるほど。 あるがままを見るように、その価値で判断するんではなくて、
そうね、
あるがままを見るということ
ですね。あるがままを見ようと努力しているか、もう自動的にしてるんで、もうそれは仕方がないと思うんですけど、うん、でもまあそのあるがままを見ようとする自分がこう認識できるかどうかだと思うんで、なかなか難しいね。こんなこと喋っとっていいんかなって思うけど。
ね、こんな山内さんなんですが、本日はリクエスト曲があるということでね、CD を持ってきていただいたんですが、
はい、
どういった曲でしょうか。
僕20年ほど前に、梅原志平さんいう人のコンサート行ったことがあるんですけど、はい、その時に買った CD なんです。でその中にその頃ももう20年ほど前ともさまよってた頃なんで、うん、そのさまよってた中にここへおいでっていう歌があって、なんとなくなんか惹かれた曲やったんで、ちょっとご紹介できたらなと思って、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
それではお聞きいただきましょう、はい、梅原志平さんでここへおいで。ナナコチャッタラジオ、本日はゲストに山内茂樹さんにお越しいただいております。さあ山内さんからね、先ほどこの思考と感覚といったお話なども出てきましたけれども、何かリスナーの方でこう、ね、自分の中にもそういうのがあるなというふうにね、気づきがあればいいなというふうに思うんですが、最後に山内さんから何か皆さんにメッセージがあればお願いします。
僕もずっと苦しんできてんの、苦しんできてたからなんとなく分かるんやけど、被害者意識を持った時点で加害者になってしまうということをちょっとお伝えできたらなと思います。
被害者意識を持った時点で加害者になってしまう、
それはまあ体験から思うことないけども、
はい、
それによって悪循環が起こっているということに気がついたんですけど、自分が被害者になっているという意識が気づけれたら、それをコントロールはまたいろいろできると思うんで、
うん、
まず自分がいろんな価値判断をして、被害者意識になっているかなってないかを客観的にちょっと見れるように努力してもらったらいいかなっていうふうに思います、うん、まあ、特に若いお母さんなりも結構あるかなと思うんですけど、
まあね、例えばなんで私ばっかりがこんなに子育てもして家事もして仕事もして三足のわらじ履いてんのに、旦那はなんで家帰ってきたらゴロゴロテレビ見てんだよみたいな、そういうことですよね、被害者意識、
はい、
私ばっかりが頑張ってる、はい、私ばっかりが我慢してるっていうのが被害者意識、それが加害者になってしまう。
そうね、うん、まあ、そう思った時点でその人の感情っていうのは誰か違うところに向いてしまう、
うん、
いい感情やったらいいけどマイナスの感情が向いてしまうので、子供に当たったり親に当たったり旦那に当たったりね、他の他人さんに当たったりすると思うので、だからその循環が悪い循環がつながってしまうんで、まず被害者にならない。
そうかそうか、お母さんがそうやって自分ばっかりが頑張って、なんでなんで私ばっかりっていう被害者意識を持った時点で、その家の空気がよどむということですね。
そうよね、
それが悪循環になってしまうと、
うん、まあそれだけでは解決はできんと思うけど、うん、まあ人生まあちょっと重ねてきてるんで、まあ、そういったことを若い人にも、なんか若い方らにもちょっと意識してもらえたらなというふうに思います、
うん、でまず自分がそういった意識を持っているということに気づく、
そう、ね、
ということが大事ということですね、
はい、自分が今どういう状態にあるかっていうことを客観的に、うん、見れる時間があったらいいかなっていうふうに思います。
でもしそこに気づいて、私ばっかりが我慢してる、
うん、
頑張ってるっていうことに気づいたとしたら、じゃあそれを具体的にご主人に言って、
そう、ね、
ちょっと私こんなことこんなことこんなことこんなこともやって一日中大変なんだけど、あなたこれとこれくらい手伝っていただけたら嬉しいんだけどみたいな感じでちょっと振るというか、
そうよね、うんうん、はい、まあ、その続きはね、またたくさんいろいろ方法あると思うけど、うん、まあ相手と理解し合いながら、はい、協力し合いながらやっていっても行くことが、まあ家庭もね、
うん、
穏便に済むかなと思うんで、
うん、
まあ、うちの家はそんなことで喧嘩ばっかりしてたんで、はい、
うん、はい、
はい、
まあ、無事も人のことは言えませんけども、そういうことに気づいて意識を変える、
そうやね、うん、意識を
そしたらね、うん、その解決方法っていうのも見えてくる、
そうやと思うね、
と思うし、本当は自分はどうしたいのか、うん、本当は私ばっかりがこういうことするんじゃなくて、たまにはあなたにご飯作ってほしいわとかっていうのがもし自分の中にあったら、それを出すということです。
そうやね、うんうん、まあ、そうやって、コミュニケーションか調和をね、対立するんじゃなしに調和をどうしたら図れるかということを意識してもらうと良くなるかなと思います。完璧にはならないと思うけど、うん、まあ、ほんでもそうやってみんなが意識することで喧嘩は少なくなるかなと。
そうですね、それが対家、ご家庭だったり、うん、職場だったり、友達関係、恋人関係、そうそうそう、いろんな関係があると思いますけど、ね、まずは自分がどういうことを感じているのかということに気づいて、でそれをコミュニケーションを取っていくと、ね、
はい、
うん、一人で抱え込まずにと、思い込まずに、
そうね、
べきに縛られずにということですね。
そうね、うん、はい、大変、はい、しんどかったんで、早く呪縛からみんな逃れてもらえるようにお祈りします、
はい、もうもっともっと聞きたいところなんですけどね、もう時間が来てしまってとても残念なんですが、今日はね、山内茂樹さんにゲストに来ていただきまして、いろんなお話をお伺いしました。山内さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、今日はね、もう一曲 CD を持ってきていただいてるんですけども、ご紹介いただいてよろしいですか。
はい、あ、どうやったっけ、分かれなくてしまった、あ、こっちやった、えっ、ー、と、カリビアンブルーっていう曲があるんで、
はい、
はい、それをお聴きいただければなと思います。
はい、ではこの曲で癒されていただけたらなと思います。エンヤでカリビアンブルー。